今日はですね、レビ記の6章と7章です。前回、7節までですね、6章の7節まで、しました。新共同訳聖書ですと、ちょうどそこが6章の終わりになってるんですね。そうなってますね。あ、5章の終わりになってますよね。ね。で、8節から、新改訳ですと8節からが1節になってて、なんか不思議っていうか、まあ、かなり違いますけれども、今日のですね、この学びのテーマは、主が分けてくださる分け前です。主の分け前ですね。この6章と7章に出てくるので、たくさん出てくるその言葉、その分け前とか、あとは食べるとかですね、そのような言葉が、たくさん出てきます。まあ、そこでこの主から与えられる分け前、というふうに今メッセージを出しますけれども、もう一度ですね、このレビ記全体のテーマ、思い出してください。これが、聖なる生活、清い生活についてでした。エジプトから贖い出されて、神様のものとなったイスラエルが、この今シナイ山のふもとで、モーセがですね、この会見の天幕のところで神様から声を聞いて、その言葉なんですけれども、どのようにしてその神様のものとなったイスラエルの民が神様のうちに歩んでいけばいいのか、ですね。で、神様が声を言ったんです。私が聖であるからあなた方も聖でなければならないというふうにこのレビ記に出てくるんです。これはまあテーマとなる言葉なんですけれども。だから、一言で言うと、救われたクリスチャンがどのようにしてその生活を歩んでいくのかということなんです。で、ずっと学んでいくと分かってくるのがですね、礼拝なんですね。主に礼拝なんですね。献身をし、また、礼拝をしていくわけなんですけれども、このレビ記はこの前半部分と後半部分に分けることができて、前半部分がですね、この生贄、捧げ物を通して神様に近づく。ですね、神様聖なる方ですから、生贄がないと近づくことはできない。で、私たちよく間違うのはですね、自分の行為によってですね、この例えば教会の具体的なこの活動によって自分のクリスチャン生活を推し量る傾向があるんですが、そうじゃないんですよね。献身なんですね。自分がいかに捧げているかっていうのはその、魂を捧げているかということですね。優先順位ですね。で、それによって、このクリスチャン生活っていうのは営んでいくんだという話をしました。ですから、このエレビ記の一章が全焼の生贄から始まって、その捧げていく生贄ですね。献身の生贄から、この始まっていって、で、いくつあったのかな5つかな全焼の生贄、穀物の捧げ物、そして、和解の生贄、平和の生贄とも訳せますが、それから罪のための生贄と、そして罪化のための生贄ですね。ということで、この前学びを終えました。で、今日読んでいく6章から、祭司に対する神様の言葉に変わっていきます。主に祭司に対する神様の言葉。今までは一般のイスラエル人が、この全焼の生贄を捧げるときはこうしなさいとか、この主にですね、その一般のイスラエル人がそのようにしていくことについて、この、書いてあったんですけども、今度、この8節からですね、この8節9節見て、9節見てください。アロンとその子らに命じて言えっていうのが書いてあるわけですね。ですから今度は、祭司が、今まで学んできたこの全焼の生贄とか、この和解の生贄とかをどのように、その、捧げていくのかを、この、見ていくことになります。ですから、実はもっと私たちクリスチャンに関わってくる話なんです。え、いや、祭司って、私、祭司じゃないですよ、と。いうふうに思ったら大間違いなんですね。いや、牧師は祭司だけれど。いや、違うんです。それだとカトリックになっちゃうんです。まさにカトリックの英語はプリーストですね。祭司と同じ司祭なんですけれども、司祭と祭司がこのね、順番変わってるわけだけれども、そうではありません。第一、ペテロのですね、手紙の中に、このユダヤ、主にユダヤ人を意識してですね、このペテロは書いているんですけれども、2章の9節にですね、彼はこう言いました。あなた方は、選ばれた種族、王である祭司、 聖なる国民、神の所有とされた民ですと。祭司なんだと言っていますから、レビ記を読んでって祭司の務めを読んでいくときには、私たちが神の前でキリストにあってどのようにして仕えていくのかということをですね、この読んでいくことができます。もっと近しい関係、その一般のイスラエル人はですね、この祭壇のところまでしか来ることはできないわけですけれども、そこから先ですよね、その祭壇を含めたそこから先、その至聖所に至るまでのところですよね。でもっと神様とのこの深い交わりで、私たちは神の宮と言われていてですね、この体が、そして御霊によってキリストにあって神に大胆に近づくことができるわけですから、今から見ていくことはですね、直接的に私たちに関わってきますね。で、8節から読んでいきますね。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに命じて言え、全焼の生贄の教えは次の通りである。全焼の生贄そのものは、一晩中朝まで祭壇の上の炉床にあるようにし、祭壇の火はそこで燃え続けさせなければならない。最初は全焼の生贄についてですね、続けて読みます。祭司は天布の衣を着なさい。また天布の桃引きをその身に履かなければならない。そして祭壇の上で火が焼き尽くした全焼の生贄の脂肪の灰を取り出し、祭壇のそばに置きなさい。祭司はその装束を脱ぎ、別の装束をつけて、脂肪の灰を宿営の外の清いところに持ち出しなさい。祭壇の火はそのまま燃え続けさせ、それを消してはならない。かえって祭司は朝ごとにその上に焚き木をくべ、その上に全焼の生贄を整え、和解の生贄の脂肪をその上で焼いて煙にしなさい。火は絶えず祭壇の上で燃え続けさせなければならない。消してはならないと書いてありまして、全焼のための生贄なんですが、一般のイスラエルの人たちが持ってくる全焼の生贄とは別にですね、絶えず朝から晩まで24時間そこで燃え続けさせなければいけないことが書いてあります。で、実はこのことについて、もうすでにですね、出エジプト記のこの前のところで、この、学んだというか、読んだんですけれども、ですね、出エジプト記の29章、ちょっと開いてみてくださいますか。29章の、じゃあ38節からですね、ちょっと読んでみますけれども、出エジプト記の29章の38節ですが、祭壇の上に捧げるべきものは次の通りである。毎日絶やすことなく、一歳の若い牡牛2頭、一頭の若い牡牛を朝捧げ、他の若い牡牛は夕暮れに捧げなければならない。一頭の若い牡牛には、続いて41節、もう一頭の若い牡羊は夕暮れに捧げなければならない。これは朝の穀物の捧げ物や捧げの捧げ物と同じく添えて捧げなければならない。それはなだめの香りであり、主への火による捧げ物である。で、その理由は書いたんですね。この絶えず捧げる理由。これは、主の前、会見の天幕の入り口で、あなた方が世々にわたって絶やすことのない全焼の生贄である。そのところで私はあなた方に会い、そのところであなたと語る。そのところで私はイスラエル人に会う。そこは私の栄光によって聖とされると書いてあります。目的が、私がそこであなたと会うっていうふうに書いてあるんですね。主と会うために絶えず捧げていく捧げ物になっているわけなんです。神様の御臨在ですね。で、この火がなんで絶えずかって言ったら、ヘブル人への手紙の12章の29節には、私たちの神は焼き尽くす火ですっていうふうに書いてありますように、神様の臨在をですね、表しているわけなんです。ですから絶えずですね、ここで捧げていかなければならないわけなんです。で、先ほど説明したように、後から出てくる生贄においてもですね、この分け前をもらうということが書かれていますけれども、 祭司たちにとってのですね、この本当の分け前、最も素晴らしい分け前、与えられるものというのは主ご自身なんですね。特に彼らは相続地を持ってません。ですから、この民数記の18章にはですね、こう書いてあるんですけれども、イスラエル人の中にあって、私があなたの割り当ての地であり、あなたの相続地であるというふうに書いてあります。主に会うことそのものが神様の、その分け前、自分の財産になっているわけなんですね。で、愛歌の3章の22節には、この私が滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望むと書いてあります。このようにして、絶えず捧げているというのは、そこに主がおられることを認めることであって、そしていつも主が自分の分け前であるということを、この見ていくことに他なりません。で、これを私たちに当てはめますと、もうわかりますね。私たちが朝ごとにずっと自分を神様に捧げていくことによって、神様を分け前としていただく。神様の臨在をいただくって言ってもいいですよね。神様ご自身に会っていくという行為が非常に大切になってくるわけなんです。昨日いただいた祝福、素晴らしい、ね、こと、まあ、それももちろん素晴らしいんですが、次の朝になったら朝ごとに新しくなってるわけなんですよね。取っておくことできないんですね、神様の恵みって。面白いですね。取っておけばいいんですけどね、後で取り出してね、いつでも取り出せるようにですねけれども、そういうことではないんだよということですね。そしてここで、この気をくなければいけないことが、この言及されてますね。この天布の衣を着なさい、この白い衣なんですけれども、この罪のないですね、このものを表しているって以前話しましたが、天布の衣も白い。そして、この脂肪の灰をですね、この他のところに、この清いところに持っていかなきゃいけないと。で、しかもですね、この装束を脱いで他の装束に着替えて、それを持っていかなければいけないということ。つまり、私たちにとって清め、清いということはですね、この死活的なんですよね。これのことについて、使徒のヨハネが、使徒ヨハネがですね、手紙の中でよく書いてますけれども、私たちの交わりというのは、御子と御父との交わりであって、で、私がこの手紙を書いたのは、私たちの喜びが全くものとなるためだって書いたんですね。そして、その後にこう書いたんですけど、もしですね、この神と交わり、神を知ってると言いながら、交わりがあると言いながら、光の中を歩んでなかったら、それは嘘なんだと。嘘ついてると。神は光なんだから、神が光であられるように、私たちも光の中を歩んでるなら、互いに交わりを持って、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めるというふうに書いてあるわけなんですね。で、この清さの、清い神様にこう、絶えず会っていく、この営みをですね、私たちは、このクリスチャンとして歩んでいくわけなんですね。で、14節に行きます。穀物の捧げ物の教えは次の通りである。アロンの子らは祭壇の前でそれを主の前に捧げなさい。すなわちその中から穀物の捧げ物の一つかみの小麦粉と油を取り出し、穀物の捧げ物の上の乳香全部と一緒に、この記念の部分を主へのなだめの香りとして祭壇の上で焼いて煙にしなさいとあります。以前学びましたが、穀物の捧げ物ですね。神様の命を表しているその穀物ですね。パンですけれども、その食するものですね。神の命を表していることをこの前学びました。そして油はですね、この油出てますけども、聖霊を表していますね。神の命の御霊に預かっていくことについて、ここでは見ていくことができます。 以前話せなかったんですけど、乳香というのはですね、香り。香りと出てきたらですね、これは神様の前に捧げていくもの、つまり祈りなんですね。講壇で叩かれる香がですね、黙示録では、この生徒たちの祈りであると書いてありますけれども、主に届けられるためのものである。つまり、祈りを表していて、私たちがこの祈りの中で神様の命を楽しんでいくわけですが、次、16節から18節までを読みますね。その残った分はアロンとその子らが食べることができる。それを聖なるところで種を入れないパンにして食べなければならない。それを会見の天幕の岩で食べなければならない。これにパン種を入れて焼いてはならない。私はそれを火による捧げ物のうちから彼らの分け前として与えた。それは罪のための生贄や罪化のための生贄と同じように最も聖なるものである。アロンの子らのうち男子だけがそれを食べることができる。これは主への火による捧げ物のうちからあなた方が世を受け取る永遠の分け前である。それに触れる者は皆聖なるものとなる。むしゃむしゃ食べるわけですね、この穀物もですね。それがですね、聖なるものなんですね。で、私たち食べるということとですね、この神様を礼拝するっていうことをですね、こう分けるって言ったら変ですけれども、なんかちょっとストイックっていうんですか、こう禁欲的になったらですね、こう食べるっていう行為っていうのは、なんていうのかな、こうむさぼるみたいな、こうイメージを、まあ、つきまとうかもしれませんけれども、それは非常に非聖書的な考えですね。パウロはむしろそれを偽りの悪霊からの教えだと、この食物を断つことをですね、こう教えたりするのは、テモテの手紙に書いてますけど、悪霊からの教えだと書いてあるんですけれども、なぜかって言ったらですね、聖書はですね、食べることすごいたくさん書いてあるんです。で、非常にこう、その、食べることがですね、重要になっていて、実は食べることは礼拝行為なんですね。生産式、食べてますけれども、あれもともと、杉越の祭りの食事なんですね。ですね。ユダヤ人たちの杉越の祭りの食事 で、そのうちの一場面だったわけなんです。で、今、小さなですね、このクラッカーとですね、このグレープジュースというか、まあ、ブドウ酒も出す、実際のワイン出す人も、ところもありますけれども、やってますけれども、あれだと、もちろん私はそれで、この信仰によってですね、イエス様を思い出しているわけですから、もうそれで結構もういいんですけれども、その本当の意味のこのあれが出てこないんですね。で、実際の杉越の祭りの食事に参加するとですね、3時間か4時間くらいのですね、長いんですよ。で、食卓を囲んで、そしてこう子供たちが歌ったりですね、このこの詩編をこう読んでたりですね、こういろいろしてるんですけれども、食事なんですね、基本的に。で、食事なんだけれども、実はそれで神様を礼拝してるんです。食べることによって礼拝をするんですね。なんでかというと、神様に捧げられた同じ穀物、これをですね、一部を分け前として自分が、で、他この神様に捧げて神様が食べるみたいなもんですよ。そして自分がその一部を分け前としていただいて食べて食していくわけなんです。つまり、神と一つに交わるんだということを表しているわけなんです。で、神様望まれてるのはこれなんですよね。命にあって私たちと交わっていく、一つになっていくということが、神様がもともとアダムを作って、エヴァを作った。なんで一人だけじゃダメなのかって言ったら、交わる、一心同体になるためなんですよ。で、神ご自身も、エロヒムっていうのは実は、単複形って言ってですね、複数なんだけど単数みたいな。だから一つの手って言ったら、わかりますか？一つの手って言っても5本の指ありますよね。一本の指っていうのと一つの手って違うときに、この言葉が違うんですよ。同じ一つでも。神様、我々っていう言葉を使って、私は一人の神であるとおっしゃってるんです。究極的に交わりの神なんですね。一つになっていくところの神様なんですね。だからお坊さんみたいに私はこの一人でですね、こうやって悟りを得るとか、あとクリスチャンでもですね、いや神様に直接会えるから教会にも行かなくてもいいですとか、なんだかっていう人、極論も言う人がいるんですけれども、もう本当にじゃあ神様拝めるのっていうふうに言いたくなります。 なぜかって言ったら、交わりの神なんですから、その神を拝むのであれば、具体的なところにおいても、交わりを求めていくわけなんです。で、このようにして、神と一つになっていくという行為として、その分け前に預かるから、聖なる神と一つになるから、最も聖なるものであるというふうに書いているわけなんですね。だから私たちの祈りっていうのは、主に礼拝の祈りになることが大切です。こういう祈りを、まあ私もよくしますけども、何々してください。今日こういうことがね。あとは報告の祈り、こういうことが起こりました。ああいうことが起こりました。ああです、こうです、こうです。あとは何ですかね。あと、こう、なんかね、悔い改めっていうのもちょっと自虐的な悔い改め。私はこうダメで、こういうものでダメで、ああダメで、こういう小さいもので、なんだかなんだか。神様ではないことについて祈ってることが非常に多いです。神様についてのことですけれども。でも神様ご自身を見て、神様を本当に褒めてるとかですね、神様に感謝するとか、神様ご自身ですね。神様ご自身にこの溢れていくというか、まあ、先ほどちょっと中国の話が出ましたが、中国のクリスチャンがこの祈るときにですね、地下教会のクリスチャンに祈るときは、御言葉がもう、ものすごいたくさん出てくるんですね。で、実際にこの聖書を読むとですね、このダニエルの祈りにしても、ハンナの祈りにしても、あとマリアの祈りにしても、あと人たちの祈りにしても、御言葉がボコボコボコボコ出てくるんですよ、この祈りの中に。なんでかって言ったら、神様のご性質が御言葉の中に現れているから、その御言葉を出さざるを得ない。それによって、この神様を、この、崇めていくっていうことがですね、この中心になっていく、まあ、必要があるわけなんです。そして、次いきますね。19節からですか。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らがその油注がれる日に、主に捧げる捧げ物は次の通りである。小麦粉10分の1エファをジョークの穀物の捧げ物とする。半分は朝、他の半分は夕方のものである。それを油でよくこねて平鍋の上で作らなければならない。それを粉々にした焼いた穀物の捧げ物として持っていかなければならない。持って入らなければならない。主へのなだめの香りとして捧げなければならない。さらに彼の子らのうち、油注がれて彼の後を継ぐ祭司はこのことをしなければならない。永遠の定めによって、それを主のために完全に焼いて、煙にしなければならない。このように祭司の穀物の捧げ物は、すべて全焼の捧げ物としなければならない。これを食べてはならないとありますが、まずですね、これは、祭司たちに対してですね、普段の、普通の穀物の捧げ物とは別に、自分たちが、この任職を受けるというか、これから祭司の務めを果たしていくときの、この記念の穀物の捧げ物というのがまた別途にあるわけなんです。で、その時に、この前も話しましたが、この、粉々に砕かなきゃいけないっていうのが書いてあるんですね。わざわざ作ったもので、バッケーって、この、私たち粉々に砕かれる必要があるんですね。神様の奉仕に預かるときに。何かできるっていうことで、何かね、自分がお仕事に預かれるって言ったら、もう、間違いなんですね。砕かれて、初めて神様に用いられていくことができるわけなんです。私も、まあ、自分の証になるんですけども、アメリカからですね、この帰ってくるとですね、日本の教会の状況っていうのがですね、こう、あまりにも違うんですね。よくJCA なんですけど、アメリカで救われた人たちを、の働きもあるぐらいでですね、こう、クリスチャンになってもですね、アメリカで。日本に来ると、日本の教会の違いに、もう、この文化の違いでもダメで、で、教会行かなくなっちゃうんですよ、普通。ほとんど行かないですね。何もしなかったら。うん。で、理由がその全然違うんですよ。で、私も、まあ、日本でクリスチャンになったんで、免疫がついてたんでよかったんですが、それでもやっぱり違うと。で、やっぱこう、批判的になってくるんですね。で、アメリカ人ですから、アメリカ的になっちゃうとですね、こう、いろいろと論理的に考えててですね、こう、物事をですね、こう、裁いていくみたいなね、こう、断定していくみたいな感じで、で辛かったですね。で、砕かれてなかったんですね。まあ、今も砕かれてるかどうかわかんないですけれども。でも、じゃあ、イエス様がこの世に来られた理由、イエス様もある意味でミッショナリーですね、宣教師なんですね。 そして弟子たちが使わされていくところ、日本と変わってないんですよ。神のことを知らないわけですよね。異教の地ですね。偶像がたくさんあるところです。で、偶像があると言って文句言ってたら宣教にならないんですよね。神様それで愛してるから聖霊に満たされて聖霊のバプテスマを受けて力を受けて、あ、私の証をしなさいとこう言われたんですね。まあそれで、まあ、こう、ちょっと、なんていうんですかな、落ち着くことができたっていうか、腰を据え、地面に足をつけることができたっていうか、あんまりこう、なんかいろんなことが起こっても、なんかこう、ゆっくり構えることができるようになってるかな、なっててほしいなと思ってるんですけども、なるように少しなったかなと思ってます。で、それで砕かれなければいけないわけなんですね。そして次にここで、面白いのは食べちゃいけないって書いてあるんです。あれだってさっき食べるって書いてある。いや、ここでは食べちゃいけない。これ、意味してるとこ違うんですね。これ、神様に備えを全部委ねていきなさいってことなんです。その自分の日々の糧を与えたまえとイエス様が祈りなさいと言われましたけれども、その自分はこれから神様にその物質的な必要も満たされていくんだというこの献身が必要になってくるわけなんですね。特にこの祭司はですね、この他の人たちにこれからこれサポートを受けてですね、初めて生活が成り立っていくわけですね。だけれども、今ここで穀物を食べてはいけないというのはもう全部これ神様に捧げてですね、その自分が仕事をしなければこの仕事ができない、奉仕ができないではなくて、もう全部それも神様に捧げていくと、まあ、いうことを表しているわけなんです。そして24節に行きます。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え、罪のための生贄に関する教えは次の通りである。罪のための生贄は全焼の生贄がほふられる場所、主の前でほふらなければならない。次、罪のための生贄ですね。これは最も聖なるものである。罪のための生贄を捧げる祭司はそれを食べなければならない。それは聖なるところ、会見の天幕の庭で食べなければならない。その肉に触れるものは皆聖なるものとなる。また、その血が少しでも着物の上に跳ねかかった時には、あなたはその跳ねかかったものを聖なるところで洗わなければならない。さらにそれを煮た、土の器は壊さなければならない。もしそれが聖堂の器で煮られたのであれば、その器はすり磨かれ、水で洗わなければならない。祭司たちのうち男子はみんなこれを食べることができる。これは最も聖なるものである。しかし聖女での贖いをするために、その血が会計の天幕に持っていかれた罪のために生贄は食べてはならない。これ秀かなければならないとありますね。これ罪のための生贄。以前も学びましたが、その皮とかですね、外にあるものを、この、持ってって、そしてそこで燃やさなければいけない。脂肪は焼きますけれどね。ということを習いました。で、肉はどうなるかというと、祭司が食べて、しかもそれは聖なるものなんです。あれ、ちょっとおかしいじゃないですか。この前習ったのは、汚れてるものとしてですね、外に持ってってですね、そしてそこで決められたところで焼かなければいけないと言って、それはイエス様を表していて、この、門の外、だからエルサレムの町の外に連れて行かれて、そして十字架につけられて、罪となられたイエス様を表しているのに、ね、じゃ罪があるのに、罪なのになんでそれ最も聖なるものなのかという疑問を持たれるかもしれませんが、これ不思議なんですが、イエス様は罪を負われましたが、罪は持ってなかったんですね。イエス様ご自身は清い捧げ物だったわけです。ここ、この、いわゆるクリスチャン業界の中でですね、こういう偽りの教えがあるんですけど、キリストが罪人となったんだと。わかりますか？キリストが十字架の上で罪人になったんだと。これを、もう、これは冒涜ですね。罪がないからこそ罪を負うことができたんです。だからこの方のこの肉というのは最も聖なるもの。だから私、これは私が、この裂かれたパンはね、この私の肉で裂かれた肉なんだから取って食べなさいとこう言われたわけであって、聖なるものなわけなんですね。で、そこで今ここで、この聖なるものなど。で、血がですね、この着物の上に跳ねかかった時とかですね、これ全部洗わなければいけないというふうに書いてありますけれども、イエス様の血によってですね、私たちは、御霊の清め、この神聖の、この、 経験をしたわけなんですね。洗いを受けたんです。で、このことについて書いてあるのがですね、テトスへの手紙なんですけれども、3章の、この5節にですね、こう書いてありますが、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいましたとあります。いつも話すんですけども、新約聖書はですね、本当に旧約聖書だらけなんですね。この洗いという言葉でどっから来てるかって、ここから来てるんですよ。で、このようにして私たちは洗いを受けたわけなんです。そしてこの最後のですね、今読んだ30節のところなんですけど、これは食べていけないと書いてあるんですね。罪のためにいけない。これですね、大祭司が年に一度、ちょうど今、ちょっと過ぎたかな？過ぎましたね。ちょっと手前だとですね、ヨムキプールといって食材の日ですね。ね、今でもユダヤ人たちは祝ってますけれども、その時に捧げるものはちょっとまた別枠なんですよ。それは食べてはいけないと書いてありますね。で、7章に入ります。財家のための生贄に入ります。財家のための生贄の教えは次の通りである。これは最も聖なるものである。財家のための生贄は全焼の生贄をほくる場所でほくらなければならない。そしてその血を祭壇の周りに注ぎかけなければならない。それから取った脂肪を全部、すなわち油を覆うと内臓を覆う脂肪、二つの腎臓とそれについて、いて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の醤油と捧げなければならない。最初はそれらを祭壇の上で主への火による捧げ物として焼いて煙にしなさい。これは財家のための生贄であると。財家のための生贄は罪のため、罪と財家の違いはですね、罪は、この神様に対して犯す。財家っていうのはですね、この賠償責任みたいなもんですね。他の人たちに損害を与えるっていうのが含まれています。で、そうすると、ここで、そういうものを捧げていくわけですが、それを受け取るこの祭司がどうするかって話を書いてて、脂肪を焼くと。そして、肉をですね、こう食べることができるっていうことが書いてますね。で、7節、罪のために生贄と財家のための罪の生贄についての教えは一つである。その生贄を持って贖いをする祭司のものとなると。そして、8節、祭司がある人の全焼の生贄を捧げるとき、その捧げた全焼の生贄の皮は、その祭司のものとなる。さらに、かまどで焼いた穀物の捧げ物全部、および鍋や平鍋で作られたものは皆、それを捧げる祭司のものとなる。また、穀物の捧げ物で、油を混ぜたものも、乾いたものも皆、等しく、アロンの子ら全員のものとなると書かれています。またこの分け前っていうか、このいろいろもらってますが、これ、生活費なんですね。生活必需品です。ですね。で、これをもらってるわけなんです。で、このようにして、彼らが神への奉仕のお仕事をすることができるように、イスラエルの人たちがサポートしたわけなんです。で、これ、旧約だけじゃないんですね、実は。この教えは。新約でも言ってるんです。で、コリント、パウロがですね、コリント人への手紙の第一の9章の13節で、彼はですね、このコリントの人たちからは献金は受け取ってなかったんですね。自分の生活費のための。自分で働いてました。なんでかって言ったら、なんだあいつはお金もらってると何か悪いことしてるんじゃないかという、その非難の、批判の隙間をですね、なくすためにですね、理由をなくすためにあえてそうしたわけですね。けれども、権利はあるんだって話をしたんですね。で、9章の13節から見ますと、あなた方は宮に奉仕しているものが宮のものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇のものに預かることを知らないのですか？わかります？今、読んだところですよ。ね、もう一回言いますけど、旧約読まないとき新約わかんないんですね。で、同じように主も、福音を述べ伝えるものが、福音の働きから生活の支えを得るように、定めておられます。教会のモデルについてよく議論があります。では、その中の一つで、この私が信じているのは、はじめは牧師にですね、牧者に、この、支援を、この、なんですか、その彼がですね、フルタイムで働けなかったとして、彼がですね、仕事をしなければいけなかったとしてもですね、 その究極的には将来的には教会の方向性として彼が生活費がちゃんと賄えるようにですね、この支えていくっていうか、そういう教会の方向性で持っていくということは非常に重要になります。ここははっきりさせておく必要があるんですね。というのはお金に関することですから、いろいろとこう人間的な思惑が絡んできて、あと牧師自身はですね、なかなかこう自分の生活費のことだからね、強く言えなかったりですねするわけなんですよ。けれども、このようにして、パウロは権利としてあるんだよということを話しています。そして次、11節からは和解の生贄です。この和解の生贄、この前言いましたが、主に食べる生贄なんだという話をしました。ですから、この和解の生贄についていろいろたくさん書いてあるんですね。読んでいきます。主に捧げる和解の生贄の教えは次の通りである。もしそれを感謝のために捧げるのなら、感謝の生贄に添えて、油を混ぜた種を入れない和型のパンと、油を塗った種を入れないせんべい、さらに油を混ぜてよくこねた小麦粉の和型のパンを捧げなければならない。なお、和解のための感謝の生贄に添えて、種を入れた和型のパンを捧げなさい。そのうちから、おのおの捧げ物の一部を取って、主への奉納物として捧げなければならない。これは和解の生贄の血を注ぎかける祭司のものとなると書いていますが、感謝のためで捧げるということが書いてあります。和解の生贄というのは、NIV ですと、フェローシップって書いてありますか？ですね。交わりというふうに書いてありますね。あとはですね、ピース、平安というのが、まあ、主な訳なんですね。平和の生贄。まあ、これ同じなんですよ。平安とか平和って言うとですね、私たちなんか、ふわーっとした気持ちになったり、あるいは平和って言うと何にも起こってない、のどかな風景、思い出しますけれども、それは聖書の概念の平和ではありません。聖書の概念の平和はですね、交わることなんです。また出てきましたが、エペソの手紙に書いたんですけど、隔ての壁はですね、イエス様がですね、キリストが私たちの平和である、これも平和の生贄から来てるんですよ。平和であり、そして隔ての壁をこの壊してくださったと。そして二つのものが一つになったって、これユダヤ人と異邦人なんですね。で、このユダヤ人と異邦人、まあ、敵対、戦争をしていた時もありますが、ここで言ってる敵意というのは何かって言ったら、いわゆる立法によってユダヤ社会ができてですね、分離していた、その関わりを持っていなかったという意味での敵意なんです。ですから何もですね、例えば夫婦だったらですね、この違うベッドに寝てですね、あとは喋らないで同じところにいると、何も起こってない、喧嘩は起こってない、平和かって言ったら平和じゃないんですよ。同じベッドに寝て、同じものを食べて、いろんな自分のことをですね、一切隠すことなくですね、奥さんに話して、これが平和なんです。ですね。だから、この、交わりの生贄、また平和の生贄、まあ、和解の生贄もいいんですけれども、それをしていくときに当然ながら感謝が現れてくるんですね。神様ありがとうございますっていう、まあ、自然な感謝の思いですよね。で、それを今ここで、話しているわけですね。そして、どこまで読みましたっけか。ここにですね、13節のところで、和解のために感謝の生贄に添えて種を入れた和型のパンを捧げなさいっていうふうに、イースト菌が入っているですね、パンが捧げられるんですね。これ和解の生贄だけの特徴なんです。他全部パン種なしなんです。絶対入れちゃいけない、種なしのパンの祝いの時はですね、絶対入れちゃいけないって言ってですね、家からも全部 取っていかなきゃいけないって書いてあるんですね。これなんでかって言ったら、悪いものを表してる、罪とか罪ですね、悪いものを表してるんです。それが入っていくと粉全体に膨らんでいく、罪というのはそういう性質、一つが入っていくとそれ全体に広がっていくよというふうに書かれていますね。この第一コリントに書いてありますけれども、 まあ、レビ記の7章のどうでしたっけ13節ですね、罪があってはいけないわけですよ。で、清められる、罪が取り除かれるということを表しているときは罪の種なしのパンが必要なんですが、ここで何であるかというとですね、交わるときに交わっている本人である私たちは罪が完全になくなっているわけではないというわけなんです。神様の前では取り除かれています、立場的にですね。けれどもアダムから引き継いでいるこの体、罪の性質を宿している体というのは存在してるんですね。これ本当理解するの難しいです。霊的にはキリストにあって私たちは正しいものであって聖なるものとされた、罪取り除かれた。でもそういうふうに私たちは見なしていくことによって、そして罪を犯さなくて済むようになるわけですね、実際に。でもその罪そのものが、なくなったわけではない。それはイエス様が戻って来られるときに私たちが一瞬にして朽ちるものから朽ちないものへと変えられて、キリストと似たものになるときに完成するわけですね。それまではそうではないわけなんです。だから種があるわけですね。で、後でこのレビ記の23章行くとですね、この五旬節のところでも、この小麦の初穂を捧げるときにですね、この種を入れたのもこう捧げるんですね。私はメシアニックのこの集会に行ったときにはですね、この美味しいパンがあってですね、いわゆる普通のあれですよ、一斤のパンですよ。それが捧げられてたんですけれども、そこでもその種入りなんです。イースト菌があるわけなんです。だから私たちクリスチャンがですね、罪が教会の中にあると言ってたじろいではいけないわけなんです。みんな工事中の看板を持ってるわけなんです。で、そこで大事なのは成長することなんですね。問題があるというのは問題じゃないんです。わかりますね。問題があることは問題じゃないんです。問題をどう対処するかが私たちにとって神様に与えられている課題なんですね。で、このようにして種があります。で、次に、この、読みましたかね、14節ね。そのうちから各々捧げ物の一つを取って、主への奉納物として捧げなければならない。これは若い生贄の血を注ぎかける祭司のものとなるとあります。で、次、若いのための感謝の生贄の肉は、それが捧げられてその日に食べ、そのうちの少しでも朝まで残しておいてはならない。もしその捧げ物の生贄が聖願あるいは進んで捧げる捧げ物であるなら、彼がその生贄を捧げる日に食べなければならない。残った余りを翌日に食べても差し支えない。生贄の肉の残った余りは3日目に火で焼かなければならない。もし3日目にその若いの生贄の肉を食べるようなことがあれば、それは受け入れられず、またそれを捧げる人のものとは認められない。これは汚れたものであり、そのいくらかでも食べるものはその咎を負わなければならないと書いてありまして、食べなければいけないその期限が書いてありますね。感謝のための生贄はですね、その日のうちに食べなければならない。わかります？この日日ごとに感謝を捧げるんですね。残しておけないんですね。日ごとに捧げていきます。で、次に聖願。私はこれを本当にこのね、自分の生まれてきた子供を捧げますっていうふうにですね、このハンナがですね祈りましたが、あれ、聖願ですね。で、捧げ物持ってきました。聖願の捧げ物なんです。ですね。で、そういうもの。で、これはですね、3日間 OK なんです。だって、聖願なんだから、もうちょっとこれ将来的なものが、計画っていうのがあるわけですよね。で、含まれてきますから、まあ3日いいんですけど、でも3日目にはね、汚れてしまうんですね。で、3日目って言うと私たち思い出すのはイエス様の復活ですよね。キリストの命の御霊によって、私たちはですね、その計画と言ってもですね、いつも、柔軟に対応していかなければいけません。このようにしますって言ったけれども、方法論についてはですね、いろいろ変わり得るんですね。で、いつもその柔軟にならなければいけない。よくですね、この教会成長をするためにどういうふうにすればいいかっていうことをですね、この言われますね。で、今人気なのはですね、このリック・ウォレンでしたっけ？リック・ウォレン。 でいいのかな、忘れた、目的思考のですね、あのパーパスドリブンチャーチですね、ありますね、あれ流行ってますね、で今日もそのちょっと朝のスタッフの交わりでですね、あのこの話が出たんですが、いいこと書いてます、素晴らしいです、それ自体は。けれども彼の教会にとってそれが良くて、それが証になっていても、他の人が真似できるとは限らないわけなんです。もちろん参考にしてそこから一つの聖書的な原則をとって学んでいくのはいいんですけど、それをそのままやっていこうとしたらそれは問題になるわけなんです。で、いつも私たちは、あ、こういう方法があるな、ああいう方法があるな、こういう方法があるな、クリスチャンの流行があるんですね。流行なんて聖書に存在しないんですよ。聖書に書いてあるのは、保持しなさい、保ちなさい、キリストにあって根ざしなさい、立て上げられなさい、固くしなさい、固くせよって書いてあるんです。で、その逆に、教えの風に振り回されて、吹き回されてっていうか、流行はそっちなんですよ。だから、私たちはいつも、その、こういう方法で行かなければいけない。ああいう方法で行かなければいけない。いわゆるプログラムですね。はい、これ作っちゃいけないわけです。いつも柔軟に、この、その、宣教というコミットメントはしてるわけですけれども、その方法というのは、いつもこの神様にですね、この柔軟に対応していかなきゃ。最初にあった、その、ものがですね、後でよ、ずっと聞くっていうことではないわけなんですね。ということです。そして、19節から。また何であろうと、汚れたものに触れたなら、その肉は食べてはならない。それは火で焼かなければならない。その肉の、他の他の肉ならば、清いものは誰でもその肉を食べることができる。人がその身の汚れがあるのに、主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られる。また人が何であろうと汚れたものに、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた動物、あるいはすべて汚れた忌むべきものに触れていないなら、主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られると。汚れたものですね。これはダメだと書いてあります。この汚れについてですね、この詳しくですね、後でこのレビ記の後にどんどん出てきますけれども、断ち切られるっていうのは、これかなりきつい言葉なんです。この、たくさん出てきますね。この旧約聖書の中で、イスラエルの民がですね、この断ち切られる、共同体から断ち切られるというのは死を意味するんです。で、あっちで、新約聖書で言ったら、これは、罪に定められるっていうと同じ、アナテマと同じ意味ですね。アナテマとわかる。呪われる。地獄に行くってことですよ。そんくらいきつい言葉です。ですね。で、汚れが私たちの交わりの中に入ると、これ大変なことになるわけですよね。ヘブル人の手紙にですね、書いてありますけれども、この苦味の根がですね、この他の人をこの汚していくということが書いてありますよね。この交わりの中でそういうものが起こると、層にどんどんどんどんこう、この、ひどくなっていくわけなんですね。そして、次に、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方は牛や羊あるいはヤギの脂肪を一切食べてはならない。死んだ動物の脂肪や野獣に引き裂かれた動物の脂肪は何に使っても差し支えない。しかし決してそれを食べてはならない。すべて火による捧げ物として主に捧げる動物の脂肪を食べる者、これを食べる者はその民から断ち切られるからである。また、あなた方のどこの居住区においても、鳥でも動物でもその血を一切食べてはならない。どんな血でもこれを食べる者は誰でも、そのものはその民から、断ち切られるというふうに、脂肪を食べてはならないという原則と、血を食べてはならないという原則が書いてありますね。まあ、血を食べる。まあ、結構、韓国でも血の固まったものを食べたりですね。あとは、まあ、中国、香港とかですね、行ったことありますけども、なんかこう、血っていうか、あ、そうですね、これ油もそうですけれども、油っこいものとかですね、この血とかですね、結構何でも食べちゃいますけれども、ユダヤ人はですね、例えばユダヤ人のこの、たくさんいるところの、このスーパーマーケットとか行くとですね、もう全部血取るんですね。正統派ユダヤ人は特にこれ全部文字通り守ってるんですね、今でも。私たち今、キリストの自由がありますから、まあ多少入ってても僕は構わないなと思いますけれども、なんでいけないのか、まず脂肪。脂肪、聖書の中に豊かさとも訳されているところがあるんです。この、 ヘブル人、同じヘブル語でですね、豊かですね。この豊かさ、神様の命の豊かさ、物質的な豊かさでも、それ全部神のものなんですね。だから私たちは、それは神のものだということを受け入れて、それでパウロが言ってますね。衣食住で、衣食で満足すべきですと書いてあります。そして、私たちはこの神様の富をですね、楽しむことができるんだということが書いてありますけれども、このように富とか豊かさというのは全て神のものなんですね。だから、私たち人に求めちゃいけないんです。よくあるのは、この心理的なものですね。もちろん物理的なものも、この人に求め、例えば僕、教会の、いわゆる伝道者とかですね、言ってる、説教者とか言ってるのが、どんどんこの自分の生活を、生計を立てるためにですね、献金を募っていくと。で、いい、かっこいい、この高級車に乗ったりですね。日本ではあまりないですけども、日本でも、ビジネスをやってる、この人とかいるんですよね。そういうことやっちゃいけないわけですよね。人に求めちゃいけません。で、それだけじゃなくて、あとは、名声だとか、あとは、人から受け入れられたいとか、ですね。この誘惑は強いですね。で、これ人をよく騙せるんです。愛という言葉を使って。あの人はこんなことを言った。私はつまずきました。でこういうことを言ってですね、この人の木を引こうとするですね。で、これも全部ですね、この命をですね、神様から、イエス様から与えられるものを人に求めていこうとするこの行為なわけなんです。もちろん私たちは友達が必要だし、そういうふうに気遣ってくれる人が必要だし、でもそれは神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすれば、なんて書いてます？それらのものは、加えて与えられるわけなんです。だから私たち神様を一番にしていたら、そういう良い友達、良い牧者、良い、職場とかですね、全部与えられるわけだ。ですね。だから命は神のもので、豊かさは神のもの。で、次に地を食べて、これはそうですね。地に命があるんだっていうのが、後で出てきます。このレビ記のです。キリストの地そのものですから、私たちはそれを、地っていうのは非常に尊い地なんだということを、表すためにこの地を食べては絶対にいけないんだという意味でありますね。そして28節から読んでいきます。ついで主はモーセに告げておせられた。イスラエル人に告げて言え。和解の生贄を主に捧げる者はその和解の生贄のうちからその捧げ物を主のところに持ってこなければならない。その者は主への火による捧げ物を自分で持ってこなければならない。そのうち、すなわち彼はその脂肪を胸に添えて持ってこなければならない。その胸を奉献物として主に向かって揺り動かしなさい。最初はその脂肪を祭壇の上に焼いて煙にしなさい。その胸はアロンと、その子らのものとなる。胸肉ですね。胸肉って何ですか？プライムリブですか？プライムリブは胸肉でしたっけ？すみません。胸を、この、最初のもの。で、その右の桃ですね。ですね。アロンの子らのうち、若いに生贄の血と、脂肪を捧げるものの受ける分として、その人のものとなる。で、それは私が奉献物の胸と奉納物の桃とをイスラエル人からその和解の生贄のうちから取って、それを祭司アロンとその子らにイスラエル人から受け取る和解の永遠の分け前として与えたからであると。この和解の生贄、これ祭司が食べるんですね。このイスラエル人が捧げたもの。で、この胸を持っていくですね。そして今度は桃です。ですね。心ですね。こっちは胸っていうのはですね。そしてこの桃というのは力ですね。これ全部この持っていくわけなんですね。この祭司が持っていくわけなんです。で、これは私たちのこの心を捧げていくということと、その力を捧げ、力を尽くし、思いを尽くし、心を尽くして私、主なる神に愛しなさいと書いてありますけれども、そういう意味になるわけなんですね。そして、これは、モーセが彼らを近づけて祭司として主に仕えさせた日から、アロンとその子らが主への火による捧げ物のうちから受ける分であって、それは彼らが油注がれた日から永遠の掟として、よよイスラエル人から取って彼らに与えるよう主が命じられたものであると書いてあってですね、この永遠の掟って何回も何回も書いてありますね。あれ？じゃあ今もやらなきゃいけないの？永遠に。という疑問を持ちませんか？私持ちました。ずっと前に持ってます。これですね、新約聖書を読むと解決するんですけども、キリストが律法の完成者なんです。ですね。 永遠の掟と言ってることは、つまりキリストにあってこの永遠に救いと贖いと性別が行われたという意味であって、だからさっきからずっと話してますけれども、今ずっと読んできていることというのはキリストにあって全部永遠に確かなものとしてですね、私たちに当てはめていくことができるということですね。そしてまとめが37節に書いてありますね。これは全焼の生贄、穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪化のための生贄、認職と和解の生贄についての教えである。これはモーセが市内なので、イスラエル人にその捧げ物を主に捧げるように命じた日に、主が市内山でモーセに命じられたものであるとあります。まあ、こうして祭司がどのようにして生贄を捧げていくかについて学んでいきました。で、8章と9章が認職式に入っていきますね。祭司の認職ですね。そして実際に認職始めます。で、10章を見るとですね、残念なことに、アロンの子供2人がですね、異なる火を捧げてですね、燃え尽くされてたんですね。で、そこからですね、こういうことがあったので、11章からは清いもの、汚れたものという話になってくるんですね。で、こうやって話がどんどん続いていきますので、楽しみに、ま、しててください。お祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました。この、主よ、クリスチャンの、今この原則というか、この交わりについてこの学んでいくことができましたけれども、お父様、本当に、ありがとうございます。この祭司たちのこの外側の働きを通して、私たちがこの内側で起こっていること、御霊にあって、この起こっていることを具体的にこう見ていくことができました。ありがとうございます。お父様、本当に私たちが全焼の生贄を絶えず捧げているように、私たちもいつも捧げていく、その中にあって、この生きていくことができるように、そしてあなたご自身の命をいただいて、そしてあなたご自身を、この見ていく生活を送らせてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。